Podcast KBS from Kyoto.改めまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、東大元暮らしについてお話しいたします。昨日の11月1日は、東大の日でした。明治元年11月1日、神奈川県横須賀市に日本初となる洋式東大、観音崎東大の建設が始まったことにちなんで海上保安庁が記念日に制定しております。灯台といえば海を行き交う船に明かりを当て安全を見守る光の建物ですね。全国にはおよそ3300の灯台があるそうですよ。さて、心が笑顔になるラジオは、私河村妙慶が伝えてとなってお話をさせていただいておりますが、中心は私個人の話ではなく仏様のお話です。そこでこれからは法話としてこの東大の話をさせていただきます。東大元暮らしということわざがありますね。遠くのことは見えても、足元にある身近な物事は意外と気がつきにくいという意味です。例えば、私は人様に生まれたということは、生老病死、老いていきます。病になります。そしてやがて死ななければなりませんとお釈迦様のお話をもとにしておりますけども、他人様の心配をしておきながら、この私がいざ老いること、病気になった、そしてこの私の家族の身にそういった問題が降りかかると一気にうろたえるものです。もしも病気になると、なんで私が病気なのと騒ぎ出すでしょう。さて、この灯台とは、もともとは岬の灯台ではなくって、油などで火を灯した室内の照明具のことを灯台と言ったんですね。もちろんお仏壇のろうそくの明かりにも同じように言い当てられます。その中から東大元暮らしということわざが生まれたそうです。明かりは周りには行き届きますが、肝心の自分の足元は暗いです。周りばかり見ていて自分の足元に気づけない。友人、友人でも、お寺の、配偶者の奥さんのことを棒守と言いますが、棒守である友人からこんな話を聞かせていただきました。子供さんの A 君は、お母さんのお手伝いをよくしてくれます。ある日、お母さんはどうしても急用ができて、半日ほど出かけなければならなくなったそうです。A 君、今日はお留守番頼むよ、そう言って出かけたそうです。そして A 君は夕方に留守番中に自分がやったお役目を全部紙に書いて、そしてお母さんに渡したそうです。お母さんは夜その手紙を開けると、請求書とひらがなで書かれています。お母さんへ、お留守番代10円、おじいちゃんのお世話代10円、お掃除代10円、雨が降ってきたから洗濯物を入れた賃金10円、電話に出た時の対応代10円、合計50円、よって50円を請求しますと書かれていたそうです。 お母さんはその手紙を見て、請求書を見て、ああ、これだけのことしてくれたんだと思い感動したそうです。しかし、だからといって、50円だけを渡してしまうと、ただの賃金だけの関係になります。お母さんは A 君が寝ている間に返事を書きました。そしてその手紙の上に50円を置いたのです。朝 A 君は起きて、やったー !50 円だーって声が聞こえたんですが、しばらく静かになったそうです。お母さんの手紙には何が書いていたんでしょう。お母さんは同じように請求書って書いてます。A 君はドキッときて、あなたが生まれてからのお世話代、0円。熱を出した時のお世話代、0円。毎日のご飯代、0円。朝、あなたを起こす時のお世話代、0円。本、ノート、鉛筆代、0円。合計、0円。みんな、0円。お母さんより、と書いたそうです。A 君はしばらくずっとその手紙を見ながら、もう布団の中にうずくまったそうです。そしてお母さんのしてくれたことに感謝し、その50円は使わずにお内仏へ置き、合掌したそうです。お母さんはなぜこういうことをしたのでしょうか。人間というものは自分のしたことを覚えているものです。しかし、してもらったことにはなかなか気づけません。気づけても忘れているんですね。リスナーの皆様も、生まれた時、親が一生懸命にお世話してくださった時のことを覚えていますか？まず、3歳までの記憶ってなかなかないですよね。写真を見て親に抱っこされてるなと思うぐらいです。しかし私たちは親様、そして親以外の多くの人に支えられて生きてきたのです。だからこの命は自分で作ったものでもなければ、自分で育てていくことでもありません。いただいた、授かった命なんです。今ある仕事も人間関係もすべて自分が作り上げたものではなくって、いただいたものなんです。一人で生きてきたと皆さん思いでしょうが、自分の努力だけでできてるわけではありません。あの人を許せないと思うこともあるかもしれませんが、この私も許されてきたのです。東大元暮らし、外のことばかり気になる。私はあの人にせっかくあれだけのことしたのに、何のお礼もない。親の世話してるのに、何の見返りもない。こう思う気持ちは痛いほどわかります。この私も、人様には病気死ぬということをお話しできても、いざ私のこととなると不安が襲ってきます。まさしく東大元暮らし。そんな私も日々弔問させていただく時間を持っています。例えば、信州大谷屋の僧侶が企画する学習会などを弔問させていただいております。講師の先生が共通しておっしゃるのは、老いること、病になること、死ぬことは避けられないけど、自分の人生をもう一度見直すことはできます。暗い足元を照らす光に気がつかせていき、もう一度自分自身を見直していきましょう、とよくおっしゃいます。この法話を聞かせていただく中で気をつけないといけないのは、 誰かを指摘する材料として法話を利用してはいけないということです。この話はあなたこそ聞くべきよと自分を持ち上げて相手を指摘してしまうということは良くないんですよね。自分は完璧、あの人は間違ってるではなくって、皆それぞれが仏様の教えをいただき、その教えを鏡として自分自身の姿を知らせてもらうことが大切なんですね。今日は東大元暮らしについてお話しいたしました。